鉄子の部屋、鉄道についての話題やニュース、ツアーレポート、そしてゲストに各ジャンルのエキスパートの方を招いて鉄道の魅力とともに様々な情報発信をしていくコーナーです。鉄道ファンもそうでない方もぜひお聞きください。鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りします。それでは鉄尾鉄子の部屋をお送りしていきます。今週もお相手はメインナビゲーター釧路臨港鉄道の会代表の星匠さんです。お電話での今週はご出演になります。
はい、
星さんです、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
そして FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司です。
はい、斉藤です、よろしくお願いします。
はい、斉藤さんです、はい、さあそれでは今週の鉄尾鉄子の部屋をお送りします。
はい、今まで何回か時刻表のお話をしてきたんですけども、
はい、
また今日もまた時刻表のお話をちょっとしようかなと思っております。
はい、
僕らこう鉄道好きな人間にとって、ジャンルいっぱいあります。で、中でもその時刻表が好きだという方も少なからずいらっしゃるんですね。
はい、
で、じゃあどんですかね、皆さんどうですかね、時刻表ってこう手にしたこととか見たことありますかね。一般の方だとなかなか今目に触れることがないと思うんですけども、昔で言うとこの電話帳をちょっと厚くしたような感じの、
そうですね、
紙ですね、
はい、
で、時刻表にはどんな種類があるかっていうと大きく分けて2つっていうか2社あって、JTB さんが出している時刻表と、それから今の交通新聞社さんが出しているし、時刻表が大きな2つ主流があるわけなんですね、はい、で例えばJTB さんで出している時刻表、毎月出ているのですと、これサイズが B5 版で、1088ページ、これ10月号なんですけども、あるわけですよ。普通の本でも1000ページあるっていうのはちょっと驚きだと思うんですが、で、ただし価格の方は1205円ということになってますね。はい。で、この通常毎月出している時刻表の他に、私のような、ちょっと老眼が入ってきたとかですね、そういう方たちのために、これは季節に一遍ぐらいでしょうかね、JTB 大きな時刻表っていうものがあるんですね、はい、でこれは同じく B5 サイズで、こちらページ数ちょっと増えて1112ページ、
はい、
で文字がちょっと 大きめなんですね、はい、なんですがとっても私たちのような、私たちっていうか私のような老眼がだいぶ入ってきた人間にとっては非常にありがたい時刻表なんですね。でこれはちょっと価格がですね2090円というような価格になっています。
はい、
はい、それからもう一つはですね、大きな時刻表に対して小さな時刻表っていうのがあるんですね、
はい、
でこれはコンパクトにまとめられて、こうカバンの中にこうちょっとひょいっとこう入れれるようなサイズですね。で大きさは B6 で、それでも1040ページあるんですけども、でこれ715円ということですね。それからちょっと JTB さんのホームページ見ましたら、私はあんまりちょっと見たことなかったんですけど、電子書籍で、全国駅名あいうえお順一覧2019っていうのがですね、なんかこういうのがあるらしいですね。これはJR だけじゃなくて私鉄も駅も乗ってるということですね。
それはいいですね。
これいいと思うんですよね。でこれは電子書籍でこれ2547円で、今度ですね、これ購入した際にはまたこれはこれで一つ番組ができちゃうのかもしれないのでですね、ちょっと興味があるところではあるんですが、で以上がですね大体 JTB さんで出している時刻表ですね、
はい、
で片や今度交通新聞社さんっていうところで、出している時刻表ですが、まず毎月出しているのが、JR 時刻表2020年10月号ですと、これは B5 版で、同じ価格は1205円と、
はい、
JTB さんと交通公社さんで、毎月この時刻表を出しているわけなんですね。で交通新聞社さんはですね、ちょっと違うのがこれエリア限定のも出している んですね。で、私たち北海道にいると北 海道時刻表っていうのが、これも毎月出てまして、こういうのはですね、東京ですとか、はい、それから中部ですね、うん、あと西日本版とか、中国地方版とかですね、これ中国ってチャイナの中国じゃなくて、日本の中国の方ですね、はい、とか、あと九州の方も出してるんですね。で、この東京版について以前も何回か、ちょっと、はい、話に出てきたんですけど、はい、マイライン東京時刻表っていうやつで、これは首都圏の、全列車の時刻表が載ってるという、
はい、
かなり、まあ、私たちにとっては非常に興味深い本で、これは、ね、1120ページにもなるんですけども、はい、これは全部地下鉄も全て載ってるという、非常に本当、なんか誰が見るのかな、まあ、結局自分でも買ってるので、はい、多分私みたいなような人間が買ってるのかもしれないですけど、
私も買ってます
やっぱりね、
はい、
まあそういうようなですね、時刻表がたくさんあって、で交通新聞社さんその他に、小田急の時刻表ですとか、あと高速バスの時刻表ですとか、はい、それからですね、毎時刻表っていうのも出してて、これは表紙を自分たちでこう決められるっていうようなんです、ね、そういうようなこう、まあ、オリジナリティあふれる時刻表も、まあ、出してますということですね。で、じゃあ時刻表っていうのはこう毎月出てるんですけども、まあ、何がそんなに、まあ、楽しいのかっていう話にだんだんまあ入っていこうと思うんですけども、はい、まず年に一遍ダイヤ改正っていうのが今 JR 各社で、だいたい今春ですよね、
はい、
でその後はまあほぼ 100% 買います、うん、でも毎月買うかっていうと実は私もそうではないんですよね、うん、でもまあ毎月何がしらかが変わってるんですね、ちょこちょこっと、
はい、
ですからやっぱりその旅行に行くときにはその月のちゃんと時刻表はちゃんと買っているわけなんですけども、
はい、
まあ、今ダイヤ改正といえばですね、もうちょっと先日ですね、JR 北海道さんの、
はい、
来年の春のダイヤ改正についてちょっとですねお知らせがありまったんですけども、
はい、
ちょっとこれはですねダイヤ改正というかですね、まあ、ダイヤの見直しということで、ちょっと今はこのコロナ新型コロナウイルスの関係で、
はい、
まあ、需要が減っているということで、うん、ちょっと寂しい内容なんですけども、まあ、ちょっと紹介したいと思うんですね、
はい、
まずですね特急列車を、ちょっと本数減らしますよということで、札幌と函館の間の特急北総が定期24本走ってるんですが、
はい、
それを定期20本と臨時2本にしますよということですね、うん、それから札幌旭川間の特急カムイとかライラックを、
はい、
これ今定期で48本走ってるんですけど、うん、これを定期44本と臨時4本にしますよと、
はい、
それからですねこれがちょっと衝撃的だったんですけど、旭川と網走の間に特急大雪っていうのが走ってるんですけど、
はい、
これ定期4本がそのまま丸々臨時になるということで、まあ、お客さんが多い時しか走りませんよっていうことですね、はい、
まだできたばっかりなんですけどね、ま
あ、そうなんですよね、うん、
寂しいですね。
そうなんですよ。でこれは183系っていう、まあ、ちょっと僕らがちょっと大好きな特急列車だったから、はい、あららちょっと残念っていうことなんですね。でただし、まあ、札幌と網走を結ぶ特急オホーツクは、これは同じですよと。
はい、
それから、旭川と稚内の間の特急サロベツっていうのがあるんですけど、
はい、
これも定期4本からこう定期2本と臨時2本ですと。
うん、
はい、それから、気になるですね、こう、釧路地方に走っております、特急大空なんですけども、
はい、
これは、本数減るとかってありません。
はい、
がしかし、今の6両編成が、基本なんですけども、これをちょっと今通常は5両にしますよということですね、はい、それからあと札幌圏の列車を一部見直しすること、はい、それから、まあ、今回釧路の方はですね、見直しっていうのは特になくて、十勝の方で若干見直しが、 ある程度と、はい、あともう一つは利用の少ない駅を廃止するということで、うん、これはまあ宗谷本線の方がちょっと中心だというふうには聞いておるんですけども、はい、まあ、かなりこんな感じでですね、ちょっと寂しい限りなんですね。列車のこの大改正があるときってこう私たちこう時刻表マニアにとっては、はい、楽しみの一つだったんですけども、
そうですよね、
で何がどう変わるのかですね、
はい、
まあ、その買った版はもうずっとめくって、はい、何が変わったのかって見るのが楽しみだったんですけど、
そうですよね、比較したりですとか、
そうなんですよ、ですからこれがそのちょっとなんか寂しくなってくるのはちょっと残念だなと思いますね、はい、で、まあ、旅客の時刻表についてはまあ以上のような感じなんですけども、貨物の時刻表というのがあるんですね、うん、
ありますね、
ありますね、これは公益社団法人、鉄道貨物協会っていうところが、うん、毎年出してるんですけども、はい、これはもう、まあ、本当読んで字のごとして貨物の時刻表なんですね、
はい、
じゃあ具体的に言うとどんなことかっていうとですね、釧路には、現在2往復貨物列車が走ってます、
はい、
貨物列車はすべて、これもコンテナ専用の列車で、うん、札幌ターミナルと、はい、それから釧路の貨物、まあ、新富士駅ですね、まあ、ここをまあ結んでるっていうタイヤがまあ乗ってるわけなんですよ。でその他に貨物列車っていうのは、札幌を起点にして、帯広とかですね、それから旭川、まあ、北旭川っていう駅なんですけども、はい、そういうとこ行ったりとかして、大変シンプルな時刻表というか、まあ、要は貨物の取り扱う駅しか乗せる必要がないので、とっても北海道はコンパクトに収められてるんですね。まあ、でもこういう時刻表もあってですね、
はい、
非常にこう私たち時刻表を大好き人間にとってはこう貨物列車もまあ面白いものなんですね、はい、さてさて、じゃあ本題に行くとですね、時刻表は何が楽しいのかっていうことなんですけど、どうでしょうか、私たち時刻表って普通調べるものとか、
はい、
まあ、見るものなんですけども、まあ、私たちにとってはこう時刻表ってこう読むものじゃないですか、
はい、
この時刻な何が数字のこうなんか、ね、羅列が読めるのかっていうのは、まあ、これからおいおいちょっとお話ししますけども、まず時刻表は普通の書籍と同じような読むものだという感覚を、まあ、ちょっと知ってほしいなと思うんですね、
はい、
で時刻表ですね、で以前は毎月200万部ぐらいこう売れた大ベストセラーだったんですけど、
はい、
残念ながら今、まあ、なんか10万ぐらいかなっていうところなんですね。でなんで少なくなってきたかっていうと、まあ、やっぱりデジタルで今乗り換えとかがすべて、アプリで出てきちゃいますんで、
はい、
これがやっぱり、なんすかね、時刻表が、紙の時刻表が少なくなってきたんですね。はい、ただ私たちにとっては、やっぱり何か旅行日程を立てるときって、このデジタルだとやっぱりちょっと、やりづらいんですよね。やっぱり全部載ってる時刻表でなければ、はい、なんか工程が立てづらいっていうふうに感じてるので、必ず時刻表は、
はい、
どっか行くときには必ず、まあ、見るわけ、見るっていうか読むわけなんですよね。
はい、
で、私の話じゃ分かりづらいかもしれないので、ですね、旅行作家のやっぱり、宮崎俊三さんが、
はい、
この時刻表について、何が楽しいのかっていうことをちゃんとやっぱり本人出してるんですね。で、そこからですね、ちょっと抜粋しますと、
はい、
ですね、こういうふうに書いてます。時刻表の購読者の大半は、まあ、必要な時に必要な列車を探す。まあ、というのが、これは正常な利用者ですわね。時刻表ってもともとそういう性質のものですから。
は
い、でしかもこう時刻表っていうのは、まあ、毎月毎月出てますけど、まあ、ほぼほぼ変わら タイヤ回線除けばほぼほぼ変わらない、
はい、
で、こんな月刊誌っていうのは、うん、まあ、他にはないと、うん、でこれを毎月欠かさず買って読みふける、やっぱりこう、はい、宮脇さんもやっぱり読むんですよね、
はい、
でこの読むっていうのは、文章に対する用語であるんですけども、はい、やっぱりもう読むとしか宮脇さんとしては言いようがないわけなんですね。でこの、時刻表の世界にこう入って、読みふけて、る人が、まあ、意外に多いというのは、はい、これは市民権をやっぱり今も獲得しているのだろうかと、うん、で、時刻表のどこがそんなに面白いのかっていうふうにやっぱりこういろんな人からやっぱり聞かれるわけですよね、
はい、
それは私もそういうふうに聞かれます。何がそんなに見て面白いのとかって言うんですけど、どうでしょうか、斉藤さんもそうかもしれないですけど、はい、答えられないんですよね。
そうですね、
もうすでに時刻表を手に、まあ、小さい頃から手にしてた時は、
はい、
もう当たり前のようにもう読みふけてたので、うんうんうん、
はい、
何が面白いと言われても、うん、これが一番答えに窮する。
そうですね、急に言われてもという感じですね。
そうなんですよね。ですから本当答えはないんですけども、はい、まあ見ていて、まあ、飽きないっていうのはやっぱりこうこの、まあ、どんな本よりもったらちょっと語弊ありますけど、
はい、
そのぐらい楽しく、読めるもんだというふうに思うんですよね、はい、まあじゃあもうちょっと進んで、本当自己表現何がこう楽しいのか
ということ
ですね、はい、でまずですね、自己表、特に全国の自己表をめくるとですね、
はい、
まず自己表のなんか判例っていうのが出てくるんですね。要するに記号、こういう記号はこういう説明ですよってことですね。はい。はい、で、これで見て、特にこう今回2020年で見てですね、私も、あ、これ新しいマークできたなっていうのが、グリーン車なんですよね。
はい。
以前はその北海道新幹線とかに、グリーン車よりも上級のグランクラスってい
う
の
が、
はい、でこれが、まあ、グリーン車のすぐ上かなと思ったんですけども、
はい、
今年はですね、このグランクラスと普通のグリーン車の間にプレミアグリーン車っていうのができたんですね、
はいはい、
でこれはダイヤモンドみたいな形してるわけです。でどこを走ってるかっていうと、これは踊り子ですね、伊豆の東京と、はい、伊豆の方を走っている、新型車両で、
はい、
E261系っていうサフィール踊り子っていう、
あ、なるほど、はい、
でこれがこのダイヤモンド型のグリーン車を1号車につけてるわけなんです、はい、うんうんうん、でこれ編成を見るとですね、
はい、
まあ、オールグリーン車なんですよね。
うわ
ー、
夢のような列車ですね。
そうそう、すごい夢のような列車で、
はい、
で、まあ、真ん中にカフェテリアをこう挟んでるような、まあ本当このグリーン車っていうのがなんか私にとってはもう最高の車両だろうなとかってずっと思ったんですけども、
はい、
まあ、グランクラスができ、そしてプレミアグリーン車っていうのがまあできて、はい、だんだんグリーン車の種類もまあ多くなってきたのかなっていうようなことですね。まあ、こういったですね、時刻表をいろいろ見てると、もこの1ページのこの記号の説明からですね、
はい、
見ててちょっと改めて見るとこう楽しいなというような
で、
はい、で、またじゃあこの続きはですね、また次回にということで、今回はこのぐらいにしておきたいと思いますが、
はい、
よろしくございましょうか。
はい、はい、ありがとうございます。鉄尾鉄子の部屋をお送りしてきました。お相手は、お電話でのご出演になりました釧路臨港鉄道の会代表の星匠さん、そして、はい、FM 釧路からは鉄道代表の斉藤修司でお送りしました。
はい、
星さんと斉藤さんでした。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
鉄尾鉄子の部屋、このコーナーは株式会社小野寺組の提供でお送りしました。